時刻は15時を回りました。ここからはチョラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると
エディです。
ありがとうございます。
未来スタイル研究所では、ワクワクする新しい未来の生活を創造することを目的に、さまざまな活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし、未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時、FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい。今日はお昼は何を食べたんですか？
今日はお昼はですね、スーパーの弁当だったかな？
スーパーの弁当さんへですか？
今日会社行ってないのでね、いつもの弁当食べてないんですけど、はい、今日行った？
今日は一応今行ったんですけど、お弁当注文してなくて、なんで近くのねホットモットのフーチャンプル弁当を食べました。
いまいちピンとこないお二人のお弁当ですが。
弁当
何だったのかな、今日は会社の。
今日ハンバーグでしたよ。
ハンバーグだった。
そうだから私ダイエットしてるから頼まなかったんですよ。
なるほど、最近言ってたもんね、前の放送でもね。
そうそうそう、だから前のこのひろき、名前なんです
か、ターカーさん
ね。ターカーさんだ、ごめんなさい、はい、ターカーさんごめんなさい。ターカーさんから聞いて、この女の人はタンパク質が大事だよって、で減量するときはもうなんか卵と芋しか食べんみたいな言ってたじゃないですか。
はいはいはいはい、
芋も買い、卵も昨日夕ご飯マジで納豆とゆで卵しか食べてないんですよ、今日夕ご飯。
ほうほう。
でお昼はちょっとちゃんと食べようと思って、めっちゃ選んでフーチャンプルーのもち米のショーにしました。
なるほど、選んでね。
めっちゃ選んで。あ、もう痩せてますように。
さすがですね。でもね、
いやいやいやいや、いつまで続くかなって。
素直さと行動力さが半端なく全吸収していくもんね。
もうね、昨日この前ラジオ終わった後めっちゃ聞きましたからね。
何を？
このご飯について。
あ、
やっぱ聞いたからにはやっていかないとなと思って、ね、あ、なるほどね。どうしますか、入会しますか？
入会しましょう。
したいしたい。
しましょう。僕は筋肉をつけに、
入会したい、
ね、
私は痩せに、
おのおのの目的 で、ね、あ、なんか芋買ったらしいですよね。
あ、そうそうそう、なんですよ、なんだったっけ、訳あり品の芋、紅はるかっていう、九州のお芋なんですけど、美味しかったです、めちゃくちゃ。
どれくらい入ってんの？
1キロで5本ぐらいなんですけど、太いのが5本。
なるほど。
で一食食べたも本当にお腹いっぱいぐらい。で5日分って考えたら全然1000円で200円ぐらい1本。
どうやって食べた？
炊飯器がな使えなくてご飯入ってて、なんでキッチンペーパーめっちゃ濡らして2枚ぐらいに包んで、その上からラップして10分ぐらいチンしたらできました。
あ、なるほどね。焚き火で焼き芋作るのと似てるね。
あ、同じ感じですね。アルミホイルみたいな、
包んで新聞紙やって、そこからアルミホイル包んでみたいな、あんな感じか。
あの感じで電子レンジでピピ
ッ、焼き芋美味しくできました？
できました。
あ、いいね。
今日も焼き芋です。
しっかり糖分取りながらね、食物繊維も豊富に含まれてて、いや芋っていいですね。
芋愛がね、わたるくん強いんで。
芋はやっぱいいですよね。
よかったな。なんかいや、痩せた報告しますね、そしたら。
あ、いいね。
1ヶ月後ぐらいに。
じゃあ俺も筋トレで、何キロ上げましたよっていう報告しますね。
そうですね、
仕組み化していきましょう。
目指せ自分の体重ですか？
そうですね、まずはね、
自分の体重上げる。
そうそうそうそう、まずはね。
わかりました。じゃあ私は来月までに2キロ痩せます。
お、2キロ
宣言なんで。
お、
ラジオで。
お、
いいですね。
これ宣言したってことはもう必ずやらないといけないと。
やります。
いうことですからね。じゃあ僕も宣言します。
1ヶ月後を楽しみにしてください。
はい、体重分持ちます。
はい。
はい、ということで未来スタイル研究所ではメッセージを募集しております。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは番組アットマーク fmnaha.jp、 番組アットマーク fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
また FM 那覇の YouTube とツイキャスでもスタジオの様子を生配信しておりますので、そちらのお楽しみください。たくさんのメッセージお待ちしております。よろしくお願いします。
さあ準備が整いました。本日も共に、未来を作り上げていきましょう。ここからは私たち二人に加えてゲストの方を招きしお話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。
はい、皆さんこんにちは、ナトセです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで本日のゲスト研究員の方は大城ナトセさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
簡単にじゃあ現在取り組んでいる活動とかお伺いしてもいいですか。
はい、はい、今まで沖縄でモデルとして活動してたんですけど、今は主にキッチンカーをしたくて、うん、クラウドファンディングに今挑戦しています。
おー、沖縄に帰ってこられたばっかりなんですよね、はい、
そうです
そう、今日そのそういうの話をね、うん、深掘りしてお聞きしたいと思います。
はい、
お願いします。
それでは本日はどうぞよろしくお願いいたします。最初のコーナーに行きましょう。最初のコーナーは
感謝の朝礼。私たちチラコスでは感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝を言い合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びはやる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきたいと思います。まずは私から。
はい、お願いします。
はい、私が今チラコスでワンちゃん用の栄養サプリの販売とかを取り組んでるんですけど、うん、それ のイベントとかを大野山公園でやったりとか、ドッグランのやったりとかしてたんですけど、初めて今回、日曜日に、横浜の方で野外の大きな、うん、ドッグランでやらせていただいたんですけど、うん、もうこのイベントの内容がワンちゃんの 50m 走タイムレースっていうのをやって、うん、でその中でやっぱお客さんと実際にお話できたりとか、ワンちゃん、いろんなワンちゃんと戯れることができて幸せだったんですけど、うん、もうすっごい一番の感謝が、なんか17歳16歳半ぐらいのワンちゃんがいて、もう人間で言ったらもう90とか、もう100に近い、もう寿命がもう過ぎ10歳12歳とかなので、うん、もう寿命過ぎてるワンちゃん、ダックスフンドのワンちゃんがいて、でそのワンちゃんが 50m 走るってなって、大丈夫かなみたいな、うん、もう顔も真っ白けっけいで
真っ白けっけ
い
だったね、
でも可愛いみたいな、うん、そしたらもうなんか楽しそうになんかテコテコテコテコってゆっくりゆっくり飼い主さんのゴールのところに行ってて、で最後もゴールする瞬間も飼い主さんにガーってもうやったみたいな、いたねみたいな、飼い主いたみたいな感じで、もう近づいてて、めちゃめちゃ感動してしまって、そう、で、その後にインスタグラム、私がインスタグラム担当してるんですけど、インスタグラムの方で、今日ありがとうございましたって飼い主さんから、そのワンちゃんの飼い主さんから来て、なんか16歳のワンちゃんなので走れるか不安だったけど、この一生懸命走ってる姿見て、すごい感動しましたみたいな、イベント開催してくださってありがとうございますみたいな。でこのコロナの状況があるので、やっぱりこのお出かけに行ったりとかそういうのがなかなかできないので、なんかワンちゃんたちもすごい嬉しそうでしたみたいなのをコメントに来て、もうなんかもう泣きそうになって、それもまた、でもやっぱそういうなんか老犬とかのサポートができたらいいなとすごく思った一日でした。はい、その代償として首がめちゃめちゃ日焼けしました
安いもんよな、
見せたいけどね、ツイキャスで見せたいけど
だいぶ焼けたもんね、
がっかりになっちゃいましたね。
いいね、
よかったです、感謝です。
そうなんですよね、ドッグラン行ってたんですもんね。
はい、もう一日中やってて、昨日帰ってきました。
お疲れ様です。これ 50m 走らすのワンちゃん。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
長くない？
いやでも飼い主さんと一緒に走ってるワンちゃんとかもいたんですけど、やっぱ飼い主さんの方が絶対遅いんですよ、うん、で5秒のワンちゃんが4秒だ4秒49ぐらいのワンちゃんがいました。タイムが
50m 4秒49
早
いな、
めっちゃ早いみたいな、中には途中で戻ってくるワンちゃんとかいて、
もう
可愛いんだ、そこじゃないよみたいな、でもみんなやっぱり飼い主さんがゴールにいるので、もう飼い主さんめがけて嬉しそうに走っていくので、
いいね、
すごいな
そういったの沖縄でもあるのかな。
やりたいなって思いましたね。でも私たちだけじゃできないので、うん、やっぱねそういうイベント企画してくださる方と コラボして、うんうん、大野山とかでもぜひやりたいですね。
ドッグランのイベント、
うんうん、50メートル走もう一回やりたいなって。
面白そうだよね、うん、なんか自分が飼ってる犬がどんな感じで走るのか気になるし、
そ
う
そ
う
そ
う、
競ってね、
競って、うん、はいはいはい、はい、
でなんかこのタイマーと一緒に写真撮って記念撮影とかもあったりとか、そうなんか障害物とかあっても面白いなって思いました。飛ぶとか、
はいはいはいはい、なるほどね、うん、なんかパン食い競争ではないけどね、
そうそうそう、餌食い競争みたいなのとか、
そういうの面白いかも、
そう面白そうと思って、
いいんじゃない、ドッグランの運動会みたいな、
あ
犬の運動会、
いいですね、ワンワン運動会、
ワンワン運動会いいやん、
採用です
ちょっと夏に向けてワンワン運動会どうですか、
う
ん、
そうですね、いいですね、
面白いと思いますよ、
来てくださるかな皆さん、ぜひコメントでコメントで行きたいよとか教えてほしいな、
あ行きたいな、
ワンワン あれワンワンあそっかそっか、犬飼ってらっしゃってて、
ワンちゃん飼ってるんですよ、
わたるくんが走るんかなと思って
俺走ってもいいんだったら走るけどね
いいですね、ワンワン運動会やるので
い
いね、告知しますね、
ただ 50m4 秒早いですよね、
早いです、
うん、その方に勝ちたいという方がいれば
そう人間になってるけど大丈夫、
人間でもワンちゃんでも何でも
いける、ありがとうございますという感謝でした、
お、はい、ありがとうございます。
じゃあ名瀬さん、
はい、
お願いします。
いっぱい本当に日々感謝なことがあるんですけど、最近の出来事で思い浮かぶのは、うん、先週私帰ってきて千葉にお仕事の関係でいたんですけど、うんうん、帰ってきて久しぶりにおじいちゃんとゆっくり食べる昼ご飯と、うん、昼ご飯の後の三時茶おやつとコーヒーと、はいはい、もうその時間が本当に幸せで、なんか、うん、こんなになんだろうゆっくりお話しして、うん、なんかなんだろういる時間がすごい幸せだなと思って、離れてるとねやっぱりそういう時間がないし、
そうですよね、うん、
なんかその時間にすごい感謝だなと思って、
いい話、
またまたいい話だよこれも。なんかオンラインって結構あるじゃないですか、ズームでおじおばと対面するとかっていうのもやっぱ違うじゃないですか、
やっぱ違います
でもなかなか帰ってこれないのが続いてたりとかされたんですか。
そうですね、あんまり帰ってこれなくて、うん、電話とかでは話したりしてたんですけど、うん、でもやっぱりなんか近くにいるとすごい安心するし、うん、おじいちゃんもなんかほっとした感じで、
絶対嬉しいですよね、こんな可愛いお孫さんが帰ってきて、ね、
やっと帰ってきたよって言って、ね、
お昼も一緒に食べて、
三時茶も一緒にやって
幸せみたいな、
お互い幸せ、
うん、いいですね。一緒にお住まいは一緒なんですか。
近くに住んでて一緒ではないんですけど、お昼は私が行ってご飯作って一緒に食べるんですけど、もうだからもうその今できるこのなんだろう、パタパタしてたら私がちょっとできなくなるんで、今のうちに本当におじいちゃん高校って言うんですか、
もうなってますよね、もう
もうすでにやってますよね、
もうなってるなって
もうご飯も自分で作って振る舞うってことですか。
そうですね、でもそんな簡単なもんですけど、
いいな、おじいちゃんになりたいですね、
おじいちゃん
なりたいですね、
どういうことか
夏瀬さんのおじいちゃんになりたいですね超幸せな、なんかあれも浮かぶもん、イメージが
浮かびますね、
超楽しそうに話してる名瀬さんとおじいちゃんがいて、おかえりとか言ってね
勝手にね妄想してるけど、
妄想してるけど、そういった空間があるってのが幸せですよね、
幸せな時間ですね、これからも健康で長生きしてほしい。
いやおじいちゃん聞いてるかな、
ね、結構この状況今大変ですけどね、
本当にそうですね、
気をつけながら、
うんうん、私の感謝は
ありがとうございます、ありがとうございます、素敵。じゃあそれを素敵素敵な話から、
おい振り方振り方、まあそうですね、僕の感謝ですね、
はい、
僕の感謝はですね、僕今芋をやってるんですけど、
だから毎回言うけど、はい、芋をやってるで伝わらないんですよ。
あ、はい、どうもこんにちは、芋、沖縄に芋があるじゃないですか、紅芋、
はいはいはい、
今あれを売り出していこうっていう活動をしてるんですけど、 で、まあ、いろんな方にこう意見を聞いていく中で、やっぱその商品の品種改良というか、どんどんこういったした方がいいよとかっていう話が聞けるじゃないですか。それを聞いてくださるこの周りの環境にも感謝ですし、あと親とかも前経験されてる方からなんかそういう目線でもアドバイスくれたりするんですよね。こういうところでやった方がいいよとか、こういう商品あったら面白いんじゃないとか、こういうキャッチコピーだったら面白いよとか、なんかデザインの見せ方とか、そういったなんか環境はね、やっぱ面白いなと思ってありがたいですよね。
プリンをね、
そうそうそう、
作るみたいで、
今はプリンですけど、まあ、後々どうなるか分かんないですけど、ベニーモプリンっていう、
食べたい、
持ってきてって選手言ったんですよ。
あ、そうでしたね、
うん、あれみたいな、今日手に持ってないなみたいな、
そうでしたね、ないですね、見かけないですね。
すごい美味しそうなんで、
だから女性の方でこう芋食べるときに気にかけるのが、おならが出ちゃう、
あ、はいはいはい、
だからおなら出ませんよっていうパッケージに書き入れるっていう、うんうん、
へえ、それは本当に出ないんですか。
あ、でも食べたら出るっていう。
どういうこと。嘘やん、嘘の広告だ。
出るんかいっていう、
やば、訴えよう、
訴えられちゃう、
おなら出るんですけどって
のか、逆だよね、
おならは出ます、仕方ないって、
出ますっていう商品名にする、
あ、
うん、パッケージにね、うんうん、入れたりするっていう、まあ、そういった感じで日頃こうアイデア浮かべながら話していってるっていう、周りに感謝ですよね。やっぱ色話していった方がアイデア出るなっていうのはめっちゃ感じてて、最近は
ゼロから作る、
そうそうそう、それをね形にしていけたらなっていうのが思っておりますね。
いいいい、おならはね受け入れるしかないですよ。おならを受け入れるっていう、
あ、なるほど、もうならないのは無理だと、
うん、受け入れようって。
なるほどね、
そうしましょう。
だって何キロも食べたらさ出るもんね。
何キロは1回に食べないけど
だってゾロリとかのね、あんなアニメとかでも出してるもんね。
ゾロリ分かる人いるかな。
え、そう
私は知ってるけど
分からない。
ほら、あら、そうなんですか。
世界共通だと思ってる。
え、これまた驚きですね。あと一つ感謝ありまして、はい、僕沖縄そば最近ハマっててですね、
お
でインスタで、ま、沖縄そばおすすめのどこですかってこう聞いて、いろんな方が答えてくれたことに感謝です。
感謝です、
ね。まあ、その中でも多かったのが高安そば。
あ、ほら、ほら、ほら、
ここにエディも答えてくれて、
わかります、
ですよね、うん、
高安そば多かったな。
なんか毎回私なんかいいよご飯屋さんあるって聞かれた時に、なんか毎回言ってたんですよ。多分5回ぐらい高安そばの紹介してるんですけど言ってくれなくて。
違う違う違う、そうだね、次に言ってくれ。
ぜひ。
沖縄そば好きですか。
大好きで、私あの石工夫が好きで、
あの
好きですか。
好きです。
お箸まで持ってます、毎箸、一緒ですか。
私もあります。
そこもエディちゃん一押しのお店で、
はい、私も大好き、あの炙り早期たまらないですね、あれは、もう
富城のところにもありますよね、はい、私は浦添のやつなんですけど。
そうなんですね。
あっちってラーメン屋さんではないんですか。
なんかのれん分けしてて、うんうん、いろんな店舗があって、うんうん、ラーメンやってる人もいるみたいで、
なるほど、
美味しいです。
美味しい、
石工夫と高
橋
そば、うん、行かせていただきます。
はい、ぜひ浦添市をよろしくお願いします。
浦添市をぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日もたくさんの出来事に感謝ですね、
はい、
ぜひ皆さんの感謝もメッセージにて教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。さてここからはゲストについて深掘りしていきたいと思います。それではですね、大城なとせさん、
どうした
早速なんですけど、はい、まあ、趣味とか最近ハマってることをお伺いしてもいいですか。
はい、趣味、なんだろう趣味なんか趣味って聞かれるとなんか分かんなくなるんですけど、
土日とか何されてるんですか、はい、お休みの日とか、
千葉にいるときはもう今って本当になんか自粛自粛であまり出られないじゃないですか、
はいはい、
でも私千葉のすごい田舎な田舎、あそこは田舎っていうのか分からないですけど田舎のとこにいて、自転車で、なんだろう、カフェ巡りとか好きで、カフェを探したりとか、あとはゆっくりなんかお散歩
いいですよね、
するのが
散歩ね、
そうですね、なんか
ゆっくりするのが好きです。
一人の時間が好きなんですか？
一人の時間すごい好きです。
あ、そうなんです。一人っ子ですか？
ではなくてお姉ちゃんがいるんですけど、でもなんかそうみんなといるのもすごい好きなんですけど、でもやっぱり一人の時間がないとなんかダメになるというか、
めちゃくちゃ共感する二人
なんですか。私はもう一人であの温泉行ったりとか岩盤浴とかもうその時間がないとダメです。
なるほど、わかります。
一人の時間をじゃあ作るために温泉とか岩盤浴とか、
はい、
お散歩とか。
そうですね、
お散歩いいですよね。
お散歩、はい、ちょっと心が落ち着く。
朝の散歩よくないですか？
朝、朝が一番なんか気がすごいなんか良くなります。
へえ、いいな。なんかやっぱ沖縄だとカフェとかが離れてたりとかするじゃないですか。でも県外ってなんかなんだろう、ちょっと歩けばまたある、ちょっと歩けばまたあるって感じで楽しい。なんか2軒目3軒目とか行けそうですね。
続けてね、近くにあるので。
確かに
いいな、
はい、
いいですね。それも自転車でね。
そう、自転車で。沖縄だと車じゃないですか。なんか自転車でどこかに行くっていうのがもう小学生とか中学生じゃないんですよ。
そうですね。
確かにな。
でもその時間がすごいなんか趣味というか、なんか自分が一番落ち着ける時間っていう感じでしたね。
カフェ、どういったカフェが好きなんですか？
カフェはね、どうなんか流れてる音楽とかすごい気にするんですけど、なんだろう、すごいなんか落ち着く感じの、なんだろう、曲が流れてて、コーヒーの香りがすごい好きなんですよ。そう、香り高いコーヒーの香りが広がっててみたいな。
なるほどね。
すごいガチガチっていうか結構しっかりとしたカフェが好きなんですね。なんか可愛いとか、はい、なんかなんだろう、あんまりコーヒー置いてないカフェとかもあるじゃないですか。
ありますね。
ってよりもがっつりなんかコーヒーの種類もあってところが
好きです。
そうなんですね。私が最近行ったカフェ、
おすすめの、
そんな感じでしたよ。
どこですか？
ちょっと
沖縄多いですよね。糸
満にあるんですけど、
はいはいはいはい、
分かるかな。ちょっと探してみますね、
はい、カフェ多いですよね沖縄ね。帰って来られてからもどっか行きました？
帰ってきてから行ってないんです。まだちょっとゆっくり一人で行く時間を、
ね、沖縄とかだったらまた海行ってね、一人でなんかぼーっとできますもんね。
はい、
モンドールっていうお店でした。カフェモンドール。ここもなんかすごい種類がいっぱいあって、あとあれですよね、2個前のゲストがの、山田かりんさんが、あのルワンダを支援する活動をしていて、はいはいはい、そのルワンダ産のコーヒーをすごいいろんな種類置いてる扉カフェって名前なので、
かわいい、
はい、ぜひ。私もまだ行ってないけど、はい、
行ってみます。
読谷にあります。
読谷にあります。
読谷にある、
いいですね。趣味カフェ。
このカフェがどこ？
あ、糸満です。モンドールは、
モンドールカフェが糸満にある。
糸満で扉カフェが読谷。
ほう、
ですね。
沖縄なんかすごいカフェが多いなって思いました、
そうですね。
千葉は私が住んでるところは本当に 2,3 軒しかなくて、もう行きつけのとこ見つけてもうそこに通い詰めるみたいな、そんな感じでした。
いい、今みたいにあってもね、糸満と読谷とかってなったらだいぶ離れてますもんね。
自転車無理無理
で、お尻割れそう。
そうそう、もう割れます。
一生自転車好きだけどなとか思いながらね。
あのガチなやつじゃないといけないですね、多分。あの前のめりのね、いや、じゃ ママチャリとかじゃなくて、なんかもうスポーツ選手みたいなやつじゃないといけないはず。
ママチャリのカゴのところにコーヒーを積んでいくっていう。
なんかもうこぼれそう。
どういうこと？
カフェ巡り。
やだ。ゴミやん。
味方によるけどね。
確かに。
いい、でもカフェ巡りと自分時間。
いい、
そうです。
自分時間だったらさ、はい、僕最近焚き火やってるんですよ。焚き火おすすめ。
しかしてないです。
すごい。
焚き火おすすめですよ。
焚き火は海でやるんですか？
海でも山でも。
夜とか。
夜でも朝でも。
おちょっと想像してたのが、夜ですごい静かに、なんだろう、焚き火をしてるっていう想像したんですけど、はいはいはい、朝でもやるんですね。
めちゃくちゃいいです。あ、朝でもまあ、はい、やろうと思えばやってる人もいて、夜の海とか行くと、はい、たまにウクレレ弾いてる方もいるんですよ。
素敵。 BGM
めちゃくちゃいいっす。めちゃくちゃいいっす。あの時間、いい感じにこう自分と向き合いながら炎を見つめるっていう、 時間結構好きですね僕は。
うん、もう見た目通りって感じですよね。
似合いますその時間と。
え、エディはなんか自分時間
私自分もやっぱ土日は私もカフェとか外出することが多くって、あと映画とかですかね。
映画鑑
賞、映画、はい、なんかネットフリックス、
はいはいはい、
あのサブスクで入ってるんですけど、うんうん、なんかもうなんだろう、私めちゃめちゃケチなので、うん、見なきゃみたいな、うん、元取らなきゃみたいな、なのでやって始まったんですけど、もともと映画は好きだったんですけど、うんうん、なんか暇だなーって時にテレビつけるで映画見るみたいなのがもう流れになってきましたね。
ずっと映画見てるんだ。
ずっと映画見てます。だからストレートはもう去年の今頃とか、うん、ありえないぐらい映画見てましたよ。1日3本ぐらい見てたんで、
1日3本、
はい、もう 午後は映画12時に起きるんで、
やば、
12時に起きてここ映画見て寝てみたいな。
映画って1本何時間とかありますよね。
3時間
を1日3本
見てましたね。
出勤してるさ。
でも
確かに
タイムカード
欲しそう。
そうそうそう、見てなんか感想を書くっていうのにハマってました。
あ、すごい
一言感想みたいな。
素敵。なんかただ見るんじゃなくてそうやって、
なるほどね、
なんかね、
暇すぎて。
逆にその映画見たい人はエディが書いた文章を見たら内容を理解できるってことですよね。
確かに。
販売できるんじゃない？
あ、販売しようかな。去年のね、去年の実績を今売ろうかな。
文章とか。
いいかも。
確かに。
いいかもしれないな。
いける。
まあ映画見ながら一人でぼやーっとしながら。
そうですね。うん。
それぞれですよね。
それぞれですね。
向き合い方が。
一人時間好きな3人組なんで。
本当に好きです。
わかる。
地元はね、富城なんですよね。富城地区で、
ね、
私たちのチェラコスと
近くで、
はい、同じで。
近いですね。だいぶ、はい、あそこすごくいいですよね。
もうすごく好きです。うん、帰ってきた時にもうなんだろうこの感じ。
はいはいはい。
なんかそう好きです本当に。
なんか帰ってきて変わった部分とかありますか？
え、なんか。道がちょっと広くなった気がしたのと、周りになんか建物が増えてる。
へえ、
うん、やっぱ変わってるんだね。
あんまね、いるとわかんないけど、
うんうん、あんまいるとわかんないけど、うん、どういうところが好きですか、トミグスク。
トミグスク好きなのは
なんか好きな料理屋さんとかあります？
好きな料理屋さんがトミグスク市の中地、
はいはいはい、
あるタコライス屋さんがあって、
あ、ゲートワンですか？違かった。
ではなくて、瀬長島に、あ、なんて言ったらいいんだろう、あっちどこの方向わかります？
はい、
グスクタコライス
です。あ、ですです、あの、うん、あれですよね、薬局とか、
そうです、
吉野家かすき家とかもありますよね。
はい、
モスとか。
そうです。
あ、
その通りにあるタコライス屋さんがあって、うんうん、そこのアボカドタコライスが、
うわ
ー、チーズが乗ってて、
うわ、美味しい、
あのめっちゃ美味しいんですよ。
トミグスクタコライス、
うんうん
うん、はい、そうです、結構いっぱいで、
うん、いつも、ね、はい、いっぱいですよね、はい、
と帰ってきたら絶対行くのが、エンダーとジェフ。
ああ
、うん、ジェフ、
はい、ジェフ大好きで、本当に大好き。ジェフチキンと、揚げパン、
揚げパン、
揚げパンあるよね、懐かしい。
なんか給食を思い出すっていう、
うん、ありますよね、はいはいはい、やっぱエンダー分かります。
エンダーも
エンダー分かるかも、
うん、エンダー何食べられるんですか？ちなみに
ルートビアとあとカーリーフライ。
あもう鉄板ですね。
バーガー食べないっていう。
カーリーフライ派ですか？
カーリーフライ、あ、でもどっちも好きなんですよ。日によります、気分によって。
なるほどな、
うん、どっちも好きです。
へー、ずっと富城なんですか？引っ越しとかされてない？
ずっと富城ですね。
へー、うん、
それこそ富城でカフェ巡りとかはしないですか？
あ、します。あのマイトパルタ、
はい、
が大好きです。
お、ピンときた。
はいはいはい、
その通りですよ。
ブックマークしてます、あの、うんうん、コーヒーみたいなとこですよね。
そうです、そうです、エスプレッソ、大好きで、ワッフルがあの有名なんですけど、はいはい、本当そこもまた落ち着く空間と、
はいはいはい、
ファミリー層が多くて、
うんうんうん、
私子供が大好きなので、
うんうん、
なんか子供が近くにいるとすごい癒されるんですよ。
うん、
なのでそういう家族を見ながらなんか一人でゆっくりしてるっていう。
いいですね。
じゃあ行ったら会えるかもしれないですね。
会えるかもしれない。沖縄狭い、トミグスクでもね、
すぐ会えそうですね。
なんかね、
リモートワークしようかな。
あ、いいんじゃない？
会えるかも。
めちゃくちゃ良さそう。そういった感じじゃ、トミグスクでもカフェ巡りもして、
は
い、
しますね。
帰ってきたらエンダーもジェフも行って。
そうですね。ジェフは今のところ帰ってきてまだ多分4日5日ぐらいなんですけど2回来ました。
やば。すごい。すごすぎる。
めっちゃ好きじゃん。
そうなんです。あの雰囲気が好きなんですよ。あ、別に何を食べるっていうあれでもなく、はいはいはいはい、なんかそう、あの雰囲気が好きで
食べるのは毎回揚げパン
揚げあのルートビア、あ、
いやもう食べたくなってきた。
ね、そこまでねって言うんだったら揚げパン食べたいよね。
美味しいです。
気になるな。あんまジェフ行かないんですよね。
あ、ないですね。
そうなんです。
チューブなんですよ。
そうです、チューブなので。
そっか、
そう、
あ、それこそ、うん、
ちらこそ入ってきてトミグスクになんかたくさん知ったっていうか。
なるほど。
全然分かなかったよね。
へ、
いいね。そのカフェもエンダーもジェフも、
うんうん、はい、めっちゃいいのでぜひ。
はい、もうお腹空いたな。
行ってみてほしい。
あれはイアスとかは、
イアス一回行ったんですけど、うんうん、なんかすごい広くてなんか新しい感じですよね、うんうん、なんか今までにない感じで、すごいいいなって思いました。
あれは帰ってきてからあったんですよね。前からあれ、
帰って前1年前ですか。
そうですね、ちょうど1年経っていると思います。
早いね。
早いね、
めちゃくちゃ早いね。
いいね。
だから海もあるからいいなと思って。
そうですね、見えるが、ね、うん、海がすごいいい、
いい場所ですね。
トミグスクめっちゃいいやん。
場所ですね。
いい場所だと思います。
本当にいいと思います、
うん、
ありがとうございます、はいはい、ということで、それでは次の研究にね移りたいと思います、はい。次の研究は私のニュースタイルということで、新しく最近ね始めたこととか、あのこれ未来スタイルだなと思っている自分のね生活についてちょっとお伺いしていきたいと思うんですけれども、何か最近新しく始めたこととか、なんかこれ面白そうだなみたいな思ってることとかってあったりしますか。
うんうんうん、目標とかでもね、
ね、ね、ね、
ですよね。
一番の目標が今はこのキッチンカーをしたいっていう目標があるんですけど、そのキッチンカーっていうのがあのベトナム料理のキッチンカーなんですけど、さっきも言ったみたいに子供が本当に好きで、そのキッチンカーもあの子供につなげたいなって思ってて、そうですね、将来的にはあのなんだろう、沖縄とベトナムに、ベトナムに2軒目作って、そう、沖縄の子供たちをなんかベトナム留学みたいな感じで、なんか交換留学みたいな感じで、すごい刺激的な国なので、お互いにまたベトナムも日本に行きたい子たちがいっぱいいて、なのであの本当1週間でもいいし、そういうことをしてみたいなっていう思いがあります。
素敵。ベトナムと沖縄のもう架け橋、
架け橋的な、
ナトセさんがね、
慣れますよ。いや、すごいと。ベトナムいいですよね。
うん、ベトナム。
僕も何回か行ったんですけど、ご飯がやっぱ美味しいっす。
ですよね。私もご飯が大好きで。
めちゃくちゃ美味しいし、合う人は合うし、みたいな。
実際に住まれてらっしゃったんですもんね、
う
ん、
はい、そうですね、1年ぐらい住んでて、うんうんうん、すごい、なんだろう、沖縄に似てると思いませんでした。沖縄にすごい似てる部分があって、うん、もうおじいちゃんとかがあの映像で見ると昔の沖縄だって本当言うぐらい、
それ聞きますよね、
うんうん、なんか私も生活しながら、あ、おじいちゃんこんな感じの生活だったんかなとか、っていうのを、はい、感じながら、
思い浮かべながら、
はいはいはい、そういうことってこの、なんだろう、今の時代できないじゃないですか、うん、もうこんなね、うんうん、なのですごい新鮮な気持ちで。
なるほど、確かにな、活気すごいもの溢れてますよね、活気が
ね、
もうバイクがパンパンパンパンってさ、
そうそうそう、いや、そういうイメージめっちゃありますね。
あ、もう多分イメージのまんまだと思いますよ。結構
バイクのイメージあるな。え、キッチンカーでは何を販売予定なんですか。
はい、う
ん
う
ん、
キッチンカーではあのベトナム料理 の、うんうん、あのバインミーっていうサンドイッチがあるんですよ、うんうん、そのサンドイッチを主にあの出そうと思っています、はい、
大好きです僕あれ。
本当ですか。
美味しいですよね。
もう常連、常連ゲット。
あ、ゲットゲット、もう常連になります。も
うありがとうございます。
何個でも買えますから。
嬉しい。
なんかあれちょうどいいですよね、このおやつにも当てはまるし、ね、ランチにも当てはまるし、
う
ん
う
ん
う
ん、みたいな、
ね、
手軽な感じで手に取れるっていうのはすごいいいなと思いました、う
ん
う
ん
う
ん、
僕あれ
すごいボリューミーなんですよ、うんうん、まあ、種類にもよるんですけど、いろんな種類のバインミーがあって、うん、 あの本当ボリューミーでお昼にも全然お腹いっぱいになるくらい大きいものもあれば、うん、小腹が空いた時に食べるあのバイミーもあればいろいろ幅が広いので。
パン、フランスパンですよね。
そうそうそうそうそう、ベトナムがフランスの植民地なんですよね、
う
ん、
そうですそうです、昔、はい、
それでですよね。めちゃくちゃな、
そのフランスパンも、ね、フランスパンって固いっていうイメージがあるんですけど、うんうん、ベトナムのフランスパンはあのベトナムが改良してるので、うんうん、周りはサクサクで中がふわふわなんです。
わ
なので固い感じのイメージを全然なくて、
そのフランスパンも買いたいです、
は
い、
あ本当ですか
外サク中ふわ、
うんうんうん、そうなんです。それだけ食べても美味しいです本当に。
素敵、食べた
い。美味しいんです。
これはナトセさんが作るんですか？
ではなくて、あのベトナム人の、 あのシェフをちょっと呼んでまして。
呼んでまして。
呼んでまして。
かっけーなー。
なのでその方にあの本格的なベトナムのバイミーをあの作っていただいて、
はいはいはい、
皆さんにあの召し上がっていただきたいなって。
すごいな。
思ってます。本場の
味を。捕まえてきましたね。
そうなんです。もうすぐ捕まえました。もう。ああもうこの人だと思って
出会い方がね、
どこで出会う？そうなんです。出会いが、千葉のシェアハウスで出会ったんですけど、シェアハウスがすごいあの大きくて200人規模のシェアハウスに住んでたんですよ、うん
う
ん、
すごい。
そこに、すごく多国籍 でそこにベトナム人の方がこの人一人だけいたんですよ。私が入る前まではいっぱいいたらしいんですけど、
はいはいはい、
私が来た時にはもうみんな出てってて、この人一人しかいなくて、ですごい仲良くなっていろんな話聞いて、そしたらその方のもともとの夢が医者になりたかったみたいなんですよ、うん、でも経済的理由で、まあ、あのそういう学校にも行けず医者になることは諦めて、うんうん、でも今でも諦めてないことはあの料理がすごい得意 で、
うんうん、
であの6歳から料理してるんですよ、
やば
すごくて本当に。なのでこういうなんだろう、体にいい食べ物を作って、うんうん、あの人助けをしたい、
なるほど
っていう方で、
うん
うん、医者にはなれなかったけど、あの、うんうん、食事食べ物で本当にいいものを、うん、あの伝えたい、
うん、
でそれもまたこの方も子供が大好きで、
もう運命ですね。
そうなんですか。私ももうあじゃあもう沖縄にお願いします
、移住されて。
そうですね、はい、沖縄に。
ナトセさんにじゃあ思いをこう伝えて、
はい、
じゃあ一緒になりたいですってなって、はい、沖縄来られたんですか？
今まだ来てなくて8月に来るんですけど、今またあの本業がエンジニアをしてて、は
いはいはい、なんかすごい、はい、幅広い、
幅広いんですよ。そう
幅広く深くない？エンジニアってすごい、エンジニアってだいぶ深くいかないと
すごい、
うんうん、そうなんですよ。なのでその方の夢を聞いて、あもうなんかすごいなと思って、でそうですね、自分で経営したいっていうのがすごい夢だったらしくて、
うん、
なのであじゃあこれだったらできるんじゃないっていう風に話して、
うん、
でこの方もすごいやりたいって言ったので、
でもじゃあ一緒にやろうってなって、
そうですね、
で今、
う
ん、その準備段階でクラファンをやってる、
はい、そうです今クラウドファンディングで、
はい、宣伝しましょう、このクラファンをいっぱいいっぱい、
うん、なんて言ったら出てきましょうか、
はい、クラウドファンディングがキャンプファイヤーっていうサイトでやってるんですよ、
うん、
でこのキャンプファイヤー QR コードとかがあるんですけど、でもちょっとそれ以外だと、
ね、
あのキャンプファイヤーで売ってもらって、
うん、
そのサイト の一番上の右上の方にあの虫眼鏡のマークがあるんですよね、うんうんうん、そこに、沖縄ベトナムっていう風にあの入れていただくと、
はい、
多分すぐ出てくると思うんですけど、
うんうん、
そこにベトナム人と日本人2人の夢が一つになったキッチンカーで沖縄の子供に愛を届けたいっていう題名で
素敵
あの
やってるんですけど、
うんうん、
あと残り8日になりました。
あやばい、
はい、
やばいですよ、
やばいやばい、
急ピッチでねやっていかないと
本当だ、
はい、折り返し地点であと半分ぐらいなんですけど、
ほうほうほうほう、
はい、そうですね、あと8日間でこの集めた金額あのお金で、キッチンカーの製作だったりとか、そうですね、あとはいろいろなあの必要なものを揃えたりとか、っていう風なことに使わせていただくお金になってるんですけど、目標としてはあの98万円
はいはいはいはい、
が目標になってます。こんな感じ あの写真が出てくるので
これ98なんですね。
そうです、98万円で目標にしてます。はい、ちょっと初めての挑戦で、
うんうんうん、
ずっとあのやってみたいって思いはあったんですよ、
はいはいはい、
あったんですけど、今回もうすごいなんかなんだろう、頑張ろうと思って作ってみて、
タッグを組んで、
はい、
すごいな、
今だと思って、
私たちもねぜひ協力させていただきます。
クラファンでね、サムファイヤーで調べていただければ、
は
い、
でこの、支援するだけではなくて、うんうん、なんかリターンがすべてあるクラ、支援になっているので、うんうんうん、一つ一つ選べて1000円から5万円までの、うんうん、リターンがありまして、
はいはい、1000
円だと例えばドリンクチケットを返礼品として送りますよっていう感じで、うんうん、購入型のクラウドファンディングになってます。
なるほど、は
い、いいですね。
いいですね、
応援もできて、
そうです、だから
ドリンクももらえて
1年間分ぐらい買ったらいいんじゃないですか。バインミ
ーお待ちしております。
常連だし、
先払いなるほどね、
めっちゃチケットありますけど
いっぱい
いいかもしれないですね。いや、いいな、クラウドファンディングやるってなかなかね勇気あるけどね。
そうですね、このページもね皆さんチェックしていただいたらね、この下の方に美味しそうなバインミーがいっぱい出てきますので、
うん、
お腹すくからもう買っちゃうと思います
ね。もうバインミーって何って思ってる方も一回写真見てもらえると ね、
そうですね、
すぐイメージが湧きやすいと思うので、
うん、
これかっていう感じなのが、はい、
やっぱナトツさんの思いってすごいですよね、うん、
本当です。
この千葉からねシェフの方もお呼びするくらいの熱意をこうバーって伝えて、はい、普通来ませんよね、
うん、
千葉からね。
でも本当嬉しいです。本当にベトナムの方のこととか、あとベトナム文化とか、うん、そういうのもやっぱりなんだろう、まだ知れ渡ってないし、
うん、
そうですね、どちらかというとマイナスなイメージもすごいなんか多いので、それをやっぱり変えていきたいっていう思いもあります。本当にいいところがいっぱいある国だし、人柄も本当素敵な人たちがいっぱいいる国だから、そういうのをいろんな活動とつなげて伝えていけると本当に幸せだなって。
なんか聞きますもんね、東南アジアでそういった国って、
うんうんうんう
ん、なんかこうあまり賃金とかが低い、ね、あまりになんか軽犯罪が多発したりみたいな、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
どうしてもそっちのイメージがね先行しがちなんですけどね。
そうなんですよ、うんうん、
コメントも来てますよ。意外とベトナムは Wi-Fi 環境が整っている国で無料スポットもたくさんあったよって来てます、
うん、そうなんですよ。本当にベトナムに住んでて沖縄に帰ってきた時にすごい感じたのが、沖縄 Wi-Fi ないと思ったんですよ。
それくらいあるってことですか。
もうどこでもつながります。バスでもつなが普通につながるし、もうすっごいなんかオンボロのなんか建物でも絶対 Wi-Fi あるんですよ、
うんうん、なんだろう、先進してるんですね。
なんか聞いたのが、うん、ベトナムって10年後はもう日本のライバルというか、
う
ん、もはやもう抜いてるっていうくらいのあれを一回聞いたことがあって、
うん、
5年4年前かに1回行って、
うんうんうんうん、
で半年前か1年前ぐらいまた行ったんですけど、うんうん、それだけでもだいぶ変わってて、
すごい早いんですよ。
めちゃくちゃ早くて、
早いです、
超びっくりしました、うんうん、だから建設中の建物がめちゃくちゃあったりとか、
うんうん、そうなんですよ、
すごいラッシュだな今みたいな、
うんうんうん、本当にすごいなんだろう、技術がすごいなんだろう、できる方がいっぱいいて、
うんうん、
技術力が高いっていうんですか、
うん
うんうんうん、ので何でも作っちゃうんですよ本当に。ベトナム人、
なるほどね、
業者に頼まず、はいはいはい、自分で全部直せるんですよ本当に。こんなんだったらすぐできるよみたいな感じでそうすごい、
とりあえずやってみようみたいな。
そうなんですよ、そういう
のなんかな、確かに、うんうん、学生と交流があったんですけど、
はいはいはい、
意欲がすごかったです。もう
すごいです、ね、
やろうっていう、う
ん、パワーがすごいですね。
パワーがすごいなってめちゃくちゃ感じましたね。
いいですね、その架け橋となっていただけたら、
う
ん、ね、
うん、
なりたいです。
応援させてください。
ありがとうございます。
他にもなんか考えてら、はい、いることとかあるんですか。
そうですね、このキッチンカーの中で、うんうん、子どもたちのためにできることっていう感じで考えてることがあって、
うんうん、
マクドナルドのハッピーセットってあるじゃないですか、
うんうん、
あ、はいはいはい、
それを夢ボックスっていう感じで、うん、ハッピーセットとして置いて、子供たちがハッピーセットを注文してくれたら何でも夢が書ける紙、魔法の紙をプレゼントするんですよ、はいはいはいはい、でその紙に自分の夢とか、
うんうん、
あとは大人の人が手伝ってくれたらできるけどなっていうことってあるじゃないですか、そういうことが何でも書けるんですよ。で書いてこの夢ボックスっていうものに入れてもらって、で1ヶ月に1人の方の 夢を叶えるっていう、その夢ボックスを設置しようと思ってます。
へー面白い。
いいですね。
そういうのをすごいやりたいなって思ってて、やっぱり子供たちってすごいなんだろう、想像力とか、すごいいいこと考えてるのに、やっぱりなんだろう、聞いてあげれてなかったりとか、そういうなんだろう、考え方とかすごい大切にしたいなって思って、
無限大ですよね、なんか子供たちってね。
思います、はい、
何でもするし、何でも考えるし、
うん、
あれ、あのアイデアが確かに形になったら面白いですよね。
それ見るのめっちゃ面白そう、面白そうっていうか楽しそう、
私も楽しみです、その夢とか、どんなこと考えてるんだ、多分一人に絞るの多分難しいかもしれない。
これもいいし、これもいいし、
いいですね。
大変みたいな。
そう。
子供たちの夢が詰まったボックス。
そうなんです。私も幸せと思って。そういうこととか、あとは子供たちに、あのベトナムがあのちっちゃい時から、自分たちであの例えば動物を育てたり、食べ物を育てて収穫して、もう豚とか普通に解体したりとか、鶏解体したりとかっていうのがあの普通にできるんですよ、みんなできるので、それって私たちのおじいちゃんおばあちゃんの時代じゃないですか。そうですね。がそういうのって本当にこの同じぐらいの年代の子から教えてもらえるってすごいな、それも食育になるなと思って、まあ、目の前でやるわけではなくて、そういうなんだろう、豚のこの位置ってこういう栄養があるんだよとか、そういうのも含めて保育園とかあの児童養護施設に直接行って、あのボランティアでそういう食育活動もベトナム人のシェフと一緒にやっていこうと、はい、思ってます。
いいですね。いや、依頼とかいっぱいありそうですよね。
めちゃくちゃあると思います。
やりたいです、すごい。
だって最近ニュースで見たんですけど、なんか水族館が展示してて、なんかこのやつがあって、切り身あるじゃないですか、サーモンとか刺身とかがロボットになって泳いでる水族館があって、そしたら子どもたち何も違和感なく見てたらしくって、話聞いたらこの切り身が魚だってことがわからないとか、チキンが鳥だってことがわからない子どもたちが多いらしくって、私それ聞いてめっちゃ衝撃的で、もうここまでなってるんだと思って、やっぱ加工されて販売してて、そう、料理もやっぱ一匹さばくってすっごい大変じゃないですか。共働きのね家庭が多い中で、お母さんに一匹さばけとは言えないし、だからこそ学校とか教育現場とか、それこそ保育園とかからやってるってすっごい大事だなって思いましたね。
私も本当になんか今の時代とやっぱり全然違うわけだし、このベトナム の, このシェフの方が今30歳なんですけど、その方がちっちゃい頃って言ったらもう普通にじゃあさばいてきてって言ったらさばけるし、もうやっぱり殺さないと食べれないじゃないですか、そういうところからするんですよね。だからそういうのを怖いとか、あの汚いとか、そういうことじゃなくて、本当になんかそうしないと生きていけないんだよってい う, もう生きていくための行為としてやっぱりやってきてる子たち、あ、やってきてるから、それをなんだろう、なんかそこから伝えられることってやっぱあるのかなと思って。
確かに再現する場がないですもんね、今ってね。
ないですね。
全然ないですもんね。私も豚さばけってやったら絶対できない。
私も
豚さばけっていうオーダーなかなか入らんもん
ね。なかなか入らんけど。
でもいいですよね。
食べ残しとかもね、フードロスもすごい問題になってるじゃないですか。そうですね。やっぱもう自分でね、なんか釣ってさばいた魚とかって絶対残せないし、これがね命だって思えたりね、したらすごいいいですよね。
そういうのにもつながると思います。本当に残すっていうこととか、あの感謝の気持ちとか、そういうのにもつながっていくんじゃないかなってすごい思ってます。
いいですね。なんかイベントもね、前開催されてたってことなので、そういうイベントもねできたら面白そうですね。食育に、じゃあ食について考えよう、イベントみたいな、
いいですね、
親子でみたいな、
お
イーアスで
やります。イーアスさんお願いします。
イーアスさんお願いします。
イーアスさんお願いします。
いやー、いっぱい聞きたいけど、
はい、
時間がね、
お時間ですのでね、ありがとうございます。ということで、はい、一旦コマーシャルです。チャンネルは引き続きそのままでお願いします。はい、
さて15時からお届けしている未来スタイル研究所ですが、そろそろお別れの時間がやってきました。もうね、もっともっと聞きたいこといっぱいあるのですが、皆さんキャンプファイヤーでね、沖縄ベトナムと検索して、名瀬さんの思いをいっぱい見てもらいたいです。本日の研究振り返ってみて、名瀬さんいかがだったでしょうか。
あ、もう本当にこんなに、贅沢な時間をさせていただいて本当に感謝です。もうベトナムのことをいっぱい話させていただいてありがとうございます、
こちらこそね、ありがとうございます。
貴重なね、お話とい
っぱいね聞けてよかった、
感動と
私たちもね応援しましょう。
応援します、
ありがとうござい
ます、楽しみに。クラウドファンディングもね、
ありがとうございます、
はい。最後にねちょっとご紹介なんですが、
はい、
今回ねゲストに出演していただいた野瀬さんに、見えますかね、こちらこそ商品をプレゼントしたいと思います。
おー、
何
ですか。
こちらこそからね、ナトセさんも知り合いだと思うんですが、あの上間さんが商品開発して、もう心を込めて込めて込めまくってるチュラセーフというね、皆さん見えますかね、
はいはいはい、
製品を、除菌剤なんですけど、コロナの時期でもこの無添加で、ボタニカルで作られてるので、はい、アルコールフリーでもう手も荒れることないですし、月桃が入ってるのですごいお肌もツルツルになる、上間さんの愛情が、開発者の
ね
上間さんが、の愛情がたっぷりたっぷり入ってるチラセーフを少しですがプレゼントさせていただきます。
ありがとうございます。すいません、嬉しい、ありがとうございます。使わせていただきます。ありがとうございます。
ぜひよろしくお願いいたします。
あ、食品にもかけれるので、
本当ですか、
ぜひキッチンカーで使ってください。
ありがとうございます。
はい、ということで、すいません、お時間になってきました、ここまでお付き合いいただきありがとうございました、それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員の渡ると
名瀬と
エディでした。
また来週。